ヨハネの福音書第20章をお開きいただきたいと思います。まず一節をいかがでしょうか。ご一緒にお読みいただきたいと思います。ヨハネの福音書第20章一節、ご一緒にお願いします。はい。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。改めてイースターおめでとうございます。主がこの素晴らしい日を備えてくださったことを心から感謝をします。福音書の中に、このイースターの物語が4つの福音書にそれぞれ記されていますけれども、その部分というのは非常にたくさん取っております。普通の人の伝記だったならば、この人がこう生まれてこういう活動をしてっていうことがたくさん載って、そして最後の物語はもう、例えば12章あればその最後の1章でこんな風に死にましたっていうことが載っている程度です。しかし福音書は大変アンバランスです。おそらく半分近くが最後の1週間に集中されています。というのは新約聖書の時代において教会というものは一体どういうものだったかっていうならば、それは復活したキリストを証しするそういう仲間たち、そういう共同体として彼らは自分たちを意識して位置づけていました。それの表れです。その意味において私たちが今日復活の物語を共に学ばせていただくということは素晴らしいことだと思います。よみがえりの主を心から賛美をしたいと思います。話がぐっと変わりますけれども、この間終わりました選抜高校野球である高校の校歌の中によみがえりの主を仰ぎつつという言葉がありましたのでね、その高校勝ってくれと思いましたが、一つか二つ勝ってあとは負けてしまったようでちょっと残念でございました。でもまあ校歌の中によみがえりの主を仰ぎつつと、いがぐり坊主の高校生たちはどのくらい分かってるのかなと思いながら、まあ私も、応援を密かに応援しておりました。復活の日、つまり今から2000年前の今日、どんな出来事が起きたかということは4つの福音書から少なくとも主イエス様が5つの異なったグループに異なった場所で現れなさった記事があります。一番最初は今読みましたマグダラのマリアに対する現れです。それから女たちに対しても現れなさった複数の、それから午後にはエマオという場所に向かっていく2人の弟子、これは十二弟子の一人ではなくてクレオパともう一人のお弟子さんに現れなさった、それから時間は分かりませんけれどもペテロに対して現れなさった、そして夕方、これがまた20章の後半にございますけれども、エルサレムの家で隠れてブルブル震えておりましたところの弟子たちに現れた、少なくとも5回の現れが記されています。で、今日はそのうちの第1の現れであるマグダラのマリアに主が現れてくださったという記事から、お話をしたいと思います。まずこのマグダラのマリアってよく聞くと思いますけれども、どうしてマグダラなんでしょうか。もうこれは答えは単純でありまして、マグダラ村というのがございました。ガリラヤ湖の北西部にあるところの海岸沿いにあるところの小さな村というか町であります。マグダラという言葉は塔ですね、タワーという意味です。おそらくその辺に何か動物やあるいは外敵を見張るところの塔が立っていたからマグダラなのかなと思います。地図が出ておりますでしょうか。そこにカペナウムというのが見えますか、後ろの方。カペナウムというのは主イエス様のガリラヤにおける伝道の拠点です。カペナウムを主軸としてイエス様はあっち行ったりこっち行ったりされてたわけですが、そこからほんの数キロ 離れたところにあるのがマグダラという町です。で、昔の人たちは私たちのように名字ってのはございません。みんな固有名詞で個人名で呼ばれていました。で、区別するために何々村のとくっつけるわけであります。マリアは特に日本の昔の花子さんと同じで、ごめんなさい、ここに花子さんいらっしゃったらすいません、もうありふれた名前だったもんですから、それにいちいちこう区別するためにどこそこの誰ですから、マグダラのマリアとこういう言い方をしたわけです。ルカの8章を見ますと、もし面倒でない人は開けてみてください。そこに一番最初にマグダラのマリアという名前が出てまいります。2節に7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女とマリアと呼ばれる、マリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であったと記されています。で、ここからいくつかのことが分かりますが、一つはマグダラのマリアは7つ悪霊を持っていた、何かすごく悪い女のようなイメージをするかもしれませんけれども、私はそうではなくて非常に気の毒な女性であったと思います。精神的にも、あるいは肉体的にも霊的にも、さまざまな面において弱さを抱えていたところの、そして何とかして治してもらいたいと思いながら、あちらに行きこちらのお医者さんにかかり、こちらのカウンセラーに相談しけれども、どうしても治ることができない非常に気の毒な立場の人であったということです。しかし主イエス様が権威を持ってこの7つの悪霊を追い出しなさった、そのことのゆえに彼女はすっかりとその全ての精神的な、あるいは肉体的な弱さから解放されて、大きな感謝を持ってキリストに仕えるようになったということであります。レギオンという男の人がいました。この人は、たくさんの霊をですね、悪霊を体に抱えていましたので、レギオンというローマの一行大隊のような、そういう名前が付けられていました。彼と似たようなところがあります。そしていろいろなリストの中で、大体このマグダラのマリアっていうのが一番最初に出てきます。順序に別に意味はないのかもしれませんけれども、大体筆頭に出てくる人っていうのは、まあ目立ちたがり屋か、あるいは一生懸命使えたか、ともかく、まあ、弟子、女性の弟子たちの中でも、もう本当にこの目立つような人物であったと思います。ですからマグダラのマリア、筆頭に出てくる人であります。で、どんな形で使えたかということも、このルカの8章に書いてありますが、さまざまな経済的なサポートをし、あるいは書いてありませんけれども、主イエス様の食事の準備をしたり、あるいは着物の洗濯をしたり、まあ、そういう影の奉仕をした女性たちではなかったかと思います。ただここでルカの7章の36節に、罪ある女として主イエス様の前に涙を持って、足を拭い、そして、油を注いだ女性の話が出てきますが、これと結びつける聖書の学者もありますが、多くの人はこれとは別だろうと考えています。まあ、いくつか理由がありますけれども、今日は一つ一つは申し上げません。さらに伝説的な、数年ほど前に、いろんなこと憶測があって、主イエス様と特別な関係にあったという、少しいかがわしいようなイメージを持って語られる、そうした伝説というか噂というかございますけれども、私が聖書を読む限り、そうした影は一切ありません。それは単なる根拠のない、私は憶測であると断定することができると思います。いずれにたしましても、このマグダラのマリアは他の男性の弟子たちが みんな主イエス様から離れてしまって逃げ出してしまった中で、最後まで十字架のそばにいた人たちであります。ちょっとやっぱり開いていただきましょうか。マタイの福音書の27節に、このことが何回か記されております。マタイの福音書の27章、そこにまず56節、その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。その中にというのは、主イエス様の十字架のそばに最後まで付き従っていた人たちだということです。ここに半分ぐらいの男性たちが私もおりますけれども、案外最後の瞬間にだらしなくて逃げ出してしまうのが男性のようですね。そして本当にこの迫害をも恐れず主イエス様に献身的に仕えたのが女性たちだったということは、非常に私も男性の一人としてじくじたる思いを感じることであります。普段は威勢のいいことを言ってね、えばっておりますけれども、案外最後のところでは腰抜けて逃げ出してしまう。その中にあって死も恐れず最後まで従っていたのが女性たちであったということは素晴らしいと思います。さらに、このお墓の埋葬のところでも61節を見ますと、そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていたとあります。主イエス様の埋葬の時にも最後までお手伝いをしたのがこの人たちでありました。さらにその3日後の復活の出来事の時に、マタイの28、これはヨハネと並行しておりますけれども、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たと書いてあります。ヨハネの方は一人のような感じですが、こちらを見ると二人のようですね。まあ細かい、一致はそれぞれ新聞記者の立場によりますので、私があえて説明をいたしませんけれども、ともかくマグダラのマリアは主イエス様を心から、信じ従い、そして助けようと思ったので、最後の最後まで他の人たちがみんな見捨ててしまった中にも従っていた人であったということを覚えていただきたいと思います。ヨハネに戻ります。で、この週の初めの日というのが日曜日です。週の終わりの日は土曜日です。ユダヤの人たちは週の終わりの日を安息日と定めていました。しかし週の初めの日、つまり私たちでいう日曜日の朝、まだ暗いうちに墓に出かけていきました。何のために行ったかと言いますと、その主イエス様を埋葬されたのが金曜日の午後です。午後から夕方にかけてで、安息日っていうのはいつから始まるかというと、私たちとは数え方が違います。彼らの一日は夕方の6時から始まる。これが一日の始まりです。夕方の6時が0時、そして、時間というものがそういうふうにして6時間私たちとずれて刻んでいきます。実は私もその6時間ずれた生活の中におりました。ケニアは東アフリカ、アラビアの影響であると思いますけれども、私たちの12時お昼が6時です。私たちの6時が12時、ですから教会でご案内をするときにはよくその6を足したり引いたりしながらご案内をしなければいけません。水曜日の午後7時から祈祷会がありますという時は、英語で言う時は7 o'clock Wednesday とこういうふうに言うんですけれども、スワヒリ語で言う時はサーモジャーシクインネというふうにしてね、皆さん分からないでしょうけどね、ともかくモジャっていうのは一つということですから、午後の1時に始まりますとアナウンスする。ですから英語でアナウンスする時は私たちの普通の時間、スワヒリ語でアナウンスするときはそれに6を引いてアナウンスする、こういうことをずっと繰り返しておりました。 つまり安息日が始まるのは私たちで言うと金曜日の夕方なんです。ですからその安息日が始まったらいろんな仕事をしてはいけないということですから、主イエス様を埋葬するときにもう6時が迫ってる、あ急がなくちゃということで慌ただしくイエス様の体をもう最低限の死体処理をして、そしてくるくるっと雨布で巻いて頭の方も巻いて墓に納めた。もちろん私たちのようなお墓ではありません。ユダヤのお墓っていうのはこの崖をくり抜いて横穴式のお墓です。そのお墓にこの棚が右左にありまして、そこに死体を置いておく、こういうのが埋葬の方法でしたから、ともかく死体を置いていった。ですから彼女はたちは思い出したんです。あの時にもうちょっとちゃんと香料を塗っていけばよかったな、慌ただしくてちゃんと丁寧に埋葬することができなかった、それだから安息日が終わったこの日にしっかりとあの香料を持ってもう一度きれいも巻き直してイエス様のお体を整えて埋葬してあげましょうということが、この朝早くという意味なんですね。お分かりいただけたと思います。ところがこの一節の後半見ると、墓から石が取り除けてあるのを見たと書いてあります。お墓に着いたら何が起きていたかというと、そのお墓の入り口のところにゴロゴロっと大きな石が置いてあった。その石が取り除けられてあった。そもそも石を置いとくっていうのはどういうことだか想像ができるでしょうね。そこは死体をそのまま横穴に棚に置いとくだけですから、例えば野良犬とか何かが入ってきていろいろな悪さをしたり、泥棒が入ってきていろいろな死体からあの宝石みたいなものを盗んだり、そういうことが起きえますので、入り口にはちゃんと重い石ころを置いて塞いでおったわけです。その石が転がり去っていた。その朝何が起きたと思いますか？震度6の地震が起きたんですよとは書いてないけども、そのくらいですね。そのくらいでないと石は動きません。大きな地震が起きて、その墓石がからあの覗かれていた。彼らは彼女たちはどうやって女の細腕であの石を転がすことができるだろうかと思ってたら、その心配は取り除かれてスッと入ることができた。そこまでは良かったんですけれども、そこに何が起きたか、2節を見ていただきますと、走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行った。そしてその墓の中をそっと覗いてみたときに、主イエス様の体がなかったもんですから、大変だ、どうか来て助けてくれませんか、どうしたんでしょうかということで、シモン・ペテロさんとイエスが愛されたもう一人の弟子、まだろっこしいですね。なんでここ書いてあるんでしょうか。イエスが愛されたもう一人の弟子、これはね、このヨハネの福音書を書いたヨハネです。はっきりヨハネって書けばいいんですけれども、やっぱりシャイなところがあったんでしょうね。自分の名前を出すのはなんとなく気恥ずかしい、ですからヨハネとは書かないで、イエスが愛されたもう一人の弟子、つまりはっきり言えばヨハネ、ペトロとヨハネのところに行った。で、彼らは墓の方に一緒に、3節と4節を見ていただきますと、2人は一緒に走った。もう一人の弟子、つまりヨハネの方がペトロより早かった。当然です、ヨハネは若かったし、ペトロさんは少しおじさんだった、おじいさんではなかったと思いますが、かなりの年だったから、当然ヨハネの方が早く走って、そして墓に着いた。このところとっても面白いと思いません？皆さん、非常に劇的ですよね。細かいですね、描写が。おそらくヨハネは他のマタイ・マルコ・ルカの共感福音書と言いますけれども、それが流布していることを知っていながら、そこに書かれていないことを補足するために、その第一目撃者であるヨハネがいわゆるディーテールを補って書いたんだと私は思います。その意味で彼はわざとここのところを詳しく書いてあるわけです。そして ペトロとヨハネが走ってきたけども、ヨハネが早く着いたけれども、着いたから先行くかと、そうではなくって、五節を見てください。体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。ここは非常に東洋的な遠慮の思想がありますね。ヨハネは若輩です。ペテロは先輩です。ですから先輩の顔を立てる、ね、これ日本人ならよくわかりますね。自分で功績を先に、独り占めしないように。大ニュース、本当は自分も行ってみたいんだけども、まあ大先輩のペテロがやってくるから彼が来るまで待とう。そしてシモン・ペテロも彼に続いて来て、そして入ったのはどうも彼のが先だったらしい。俺が先輩だ、俺が先に入る、こういう感じです。そして雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。大変細かい描写だと思いません？何を意味してますか？これはね、誰か泥棒がやってきて死体を盗み出したのとは全然違うということがこのことによっても分かります。もし泥棒が来てやってきたならば、まず布と一緒に持ってきますよね。裸にして持っていくことはないでしょう。そしてもしその死体が本当に欲しいならば、布はちょっとこう、まあ、乱雑な形でね、バラバラっとしてそのまま売っちゃっておいたことでしょう。けれどもそのまんまセミの抜け殻って見たことありますね。セミの抜け殻、あのセミのすっかりそのまんまの形でセミが出てくるわけですけれども、ちょうどセミの抜け殻みたいにイエス様の体を巻いていたところの雨布がそのまんまの形で置いてあった。頭の方を巻いたのもそのまんまの場所で置いてあった。不思議ですよね。本直の泥棒だったら、キレの方も、これ価値のあるキレですからね、キレも一緒に持ってっていくらかに売れるわけですけども。さあ、ですから彼らはそこで何を見て信じたんでしょうか。8節、その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。イエス様がよみがえったと信じたんならいいんですけど、ちょっとこの文脈ではそこまで言ってないようですね。その後の記事を見てください。9節に、彼はイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。おそらくこの段階ではこの主イエス様のお墓が異常な状態であった。イエス様の体がない、しかもそれも不思議な形で亡くなっていたという事実を見て信じた。解釈をしたのはその後です。さあ、それで弟子たちは不思議だな不思議だなと思いながら帰っていったんですが、マリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだと書いてあります。この泣き方っていうのは大声でわーっと泣いたというような意味ではなくて、どうもシクシクシクシクと泣いているような、そういう泣き方であったようです。でその時に二人の御使いが中から現れて、なぜ泣いているのですか。彼女は、誰かが主の私の死を取ってきました、どこに置いたのか私にはわからないのですと、泣いているところの理由を説明をいたしましたね。彼女はこのことが悲しくて泣いていたわけです。さて、もう一つ、彼女はこう言ってから後ろと言いますが、ちょうどこれがお墓とします。マリアさんがここにいたとします。お墓の中にこの二人の御使いがいたわけですが、そのさらに外に振り返って人の気配がしたもんですから、振り返ってみたらそこに一人の人が立っていた。14節です。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。主イエス様を見たんですよ。けれどもその これが主イエス様であるということを認識することができなかった。皆さんここでクイズですね。なぜマリアはイエス様を認識することができなかったんでしょうか。まあ一つには涙で目が曇っていたから見えなかったのかもしれません。あるいは主イエス様が少し違った姿で現れたのかもしれません。でもどちらでもなさそうですね。彼女は後になってからイエス様と認識したわけですから、おそらくこれは私の理解です。こんなところに主イエス様がいるはずがないというふうに思ってしまった時に、そこに現実に慣れ親しんだところの主イエス様がいても気がつかないでしまっているということがあると思います。皆さんが例えば都会の雑踏の中でお友達か何かがとぶつかった時に、あれこの人がこんなところにいるはずがない、でもどっかで見たことがある人だなっていう時になかなか声かけられないでしょう。そういうものですよね。私は地下鉄に乗っておりましたら、ある時に真ん前に昔ケニアで大使をしておられた佐藤銀子さん、名前だと申します、座っておられたんですね。どっかで見た顔だな、でもこんなところであるかな、でもよく見るとやっぱり佐藤さんだ。ですから皆さんだったらどうします？知らんふりしてなんか本読んでます？まあ私はその時少し勇気が与えられて、もしもし人違いでなければあなた佐藤さんでいらっしゃいますか？そうです、あなたはつってね、ちゃんとそこで話が始まりました。まあ思いがけない時ね、都会の雑踏の中で思いがけない人を見るっていうのは東京などではちょっと起きうることですけれども、そういう感じですよ。絶対にここにはこんな人がいないだろうなという固定観念がマリアが持っていたんでしょうね。ですから彼女は見ているけれども認識ができないという状態だった。主イエス様は私たちが思いがけないところにいらっしゃるお方だということを、今日私はこの中からメッセージとして一つ捉えたいと思います。イエス様はこうおっしゃったんです。私が病の時にあなた方は訪問してくれました。そんなことしたことがありませんよ。いや、あなた方が病人を訪問したのは私を訪問したことだ。私が牢屋につながれている時、あなた方は私を訪問してくれた。私はそんなことありませんよ。イエス様を牢屋に訪問したことはありませんけれども、あなたが牢屋にいるところの囚人を訪問し、慰めるために訪問した時には、実は訪問した相手は私だったんだよとおっしゃるんですよね。その意味において私たちはイエス様を目に見えませんけれども、おられるお方だと常に捉えていきたいと思います。マザーテレサという人は、私たちがなす冷たいコップ一杯の水をも喜びなさるイエス様の喜びのために、自分はカルカッタで見捨てられたところの人たちを訪問してるんだと彼女は語りました。さてこの主イエス様は15節、なぜ泣いているのですかと尋ねられたんですね。その前にも天使たちが13節、なぜ泣いているのですかと聞いています。主イエス様もなぜ泣いているのですかと尋ねられた。まあはっきり言えば、見りゃわかるだろう、そんなこと聞かなくたっていいじゃないとも言えると思いますね。だってその前に答えてるんですもの。私の主の身体が取られてしまった、単純な理由です。マリアはそれが悲しくて泣いているんですけども、イエス様はもう一度分かってるんですけども、なぜ泣いているのですかと尋ねられた。おそらくそこにはもう一つ深い意味があったように思います。それはね、あなたが尋ねているところの主はここにいるよ、 そしてそれは何度も何度も私が生きている間に十字架にかかったら3日後によみがえると予言していたじゃないの。どうしてそのことを忘れてしまって、もう主イエス様は死んでしまった、ああもうこれで全てが世がおしまいだ、そしてその亡くなってしまった死体もさえも取られてしまって、ああこれ以上悲しいことはないと言って絶望して泣いている理由があるんですか、という優しい主イエス様の問いかけが、このなぜ泣いているのですか、という問いかけの中にあると思います。私たちも人生のさまざまな出来事の中で、ああこんなに悲しいことはない、こんなに絶望はない、これ以上辛いことはない、しくしくあるいは大声で泣いてしまうような状況というものはしょっちゅうあるだろうと思いますけれども、主は私たちに質問しておられる。今日なぜ泣いてるんですか、あなたが本当に嘆く理由があるんですか、私がここにいるじゃありませんか、泣いてる理由をあなたはあれだこれだこれだと思ってるかもしれないけども、その全ての理由を打ち消す私という存在がここにあるんだから、泣く理由はありませんよと語っておられると思います。主イエス様はそれに続いて、ごめんください、その前に彼女はまだ分からなかったんですね。管理人だと思った、墓守りと思いましたので、あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取ります、まあ涙ながらに、言ったんですね。まだ分からなかった。その時に主イエス様は何とおっしゃったでしょう、素晴らしい一言じゃないでしょうか。マリア、この一言、これはマリアには懐かしい声の響きだったと思います。私は受難週に遠藤正信先生という方が書かれたこの人を見よという本を読ませていただきました。その中にこの部分に触れているところがありますので、ちょっと引用させていただきます。 彼のこのテーマが羊飼いの声ということです。懐かしい声の響きがマリアの眠っていた心の耳を開き、かつての主イエスとの交わりの現実をよみがえらせ、主権者であるお方に対するマリアの信仰を呼び覚ましたのです。ここでのイエスとマリアの対話は羊飼いと羊の関係を彷彿とさせます。イエスはかつてご自分を良い羊飼いに例えられたことがありました。私は良い牧者です。羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。羊は彼の声を知っているので彼についていきます。マリアは墓のところに佇んで泣いていました。しかしその彼女を悲しみから救い出したのは、まことの羊飼いであるお方の懐かしい呼び声でした。マリアの名を知っており、その悲しみの理由を繰り返し問い、彼女の抱えている現実を知っておられる声、それはあたかも迷える羊を暗闇から呼び出す羊飼いのように、絶望の淵から、暗闇から、死の影の谷から贖い出し救い出してくださる主の御声です。その呼びかけに対する応答がマリアのうちに主イエス・キリストとの新たな関係を生み出していくことになります。彼女はマリアよという懐かしい声を聞いたときに、すぐに本能的にラボに、私の先生と言いました。そしてイエス様もう一度と言ってすがりつこうとしたんですけれども、主イエス様はすがりついてはいけません、私とあなたの関係は地上で 親しいお友達的な関係ということからもう一つ違って、これから主として、あなたのうちにいるところの主として私は存在し続けるんですよ。だからそういうお友達的な感覚で私に近づいては困ります。それがその次のお言葉です。マグダラのマリアはその素晴らしいメッセージを弟子たちに伝えました。今日私たちはさまざまな課題の中で、あるいは落ち込んでいる魂があるかもしれませんけれども、主は私たちをなぜと言って、それも質問ではなくて優しく問うておられるのです。それに対して私たちは本当に、主よ、あなたがいらっしゃれば十分です。あなたが私のうちにあってくださる、よみがえりの主がいてくださる、ありがとうございます。私は自分で落ち込んでいる自分が本当に申し訳ない、恥ずかしいと思います。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのかと詩編の作者は言いました。なぜお前はうなだれているのか、理由はないよ。主が共にいてくださる、復活の主がいてくださり、励ましてくださり、導いてくださる、それで十分じゃないか。詩編の作者は、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえると締めくくりました。主を賛美しましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、落ち込んでおり絶望しておりましたマグダラのマリアに対して、なぜ泣くのかと優しく問いかけてくださる主、そしてマリアよと個人的なその全ての事情を飲み込んだ上で励ましてくださる主、その主が私たちの真ん中に置いてくださり、復活の主としてご自分を表してくださることを感謝します。あなたを心から愛し信じ従う私たち一人一人としてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。